こんにちは、亀田です。今日はですね、研究者の学習ということについていろいろ話をしていきたいなと思うんですが、今回のコンセプトというか、このまあ、ウェブテラコヤの全体の、まあ、いつも使うコンセプトですけども、これはですね、もうとにかく一緒に、まあ、この音声を聞いている間に一緒に、まあ思考の流れを追随してもらうっていうのが目的です。で、普通、まあ、例えば本を読んだりとかする場合にですね、一緒に追随してこう考えながら進むような感覚を味わうのはなかなか難しいと思うんですね。ただやっぱり受け身で、ああそうかそうかって言って知識を聞いていくだけになるところを、まあ、なるべくですね、ゆっくり執拗に、まあ、いちいちこう考えながら、僕もこの場で考えながら話をしていくことによって、まあ、その雰囲気をですね、声のトーンとか、まあ、説明、多分今の科学だと しづらいですが、いろんなこう要素、声のトーン、間とかによって、まあ、一緒に考えているような状態に脳がなってくれると思いますの で、それを通してですね、まあ、学習の方法っていうことについて今回は考えていきたいなと思います。よろしくお願いします。
今回も研究者の友達として私も登場しますので、よろしくお願いします。
はい。今日のテーマなんですが、ズバリですね、いかに学習をするのかというふうに、しています。で、まあ、ちなみにですね、この2人はですね、学校の成績がめちゃくちゃ悪かったです。大学の成績が。で、僕はなんかその知人の先生によると下から、2桁でしたという話で、なんか多分なんか40番ぐらいだったって言ってね、学校の成績が、学部の成績がもうギリギリ通ったみたいな状態だったわけですけども、まあ大学院、大学博士課程に行って、まあ、今はビジネスをしてます。で、大学はもうほとんど授業は出ずにですね、で、まあ、でも実は研究はちゃんと頑張ったんですけど、じゃあその間その勉強どうしたのっていうことなんですが、まあ、全部独学です、ほぼ。
そうですね、うん、学習と勉強との違いというかね、亀田君の独学法っていうのは僕も学ばせてもらいました、ね、
そうそうね、独学で基本的にはもうなんか必要なものって基本的には独学になると思ってて、でもちろん誰か先生について学べるとしても、その先生がずっと人付きっきりで教えてくれることはなくて、ほぼその、まあ、勝手に学べみたいな状態になるのが基本だと、うん、多少はもちろん知識とか体系だったものを話してくれるけども、学び取るのはあなたですよっていうのはもう世の常だと思うんで、じゃあやっぱり独学方法っていうか、学習っていうことに、まあ、勉強するっていうことについて一体、どういうものなのかっていうのをこうしっかり一回考えておくことで、全然今後の人生で違うのかなと思います。
亀田君の場合はあれやね、独学っていうのが途中から勉強してるとか学習してるっていう意識よりも楽しなってきたみたいな。
まあそうだね、昔からなんか、なんかこう母親のほぼさん連中っていうか、友達のほぼさん連中で僕を育ててくれた人たちはなんか言ってたのは、一人で遊んでたことが多かったとか言って、うんうん、友達いないみたいな。そうそう、なんか車のなんかおもちゃを渡したら、普通こうゴロゴロって転がして壁ぶつかったりとかするのに、なんかひっくり返してなんかホイールをコロコロ回して回り具合をなんかとかいう話があって、まだたまたま、まあ性格上もその独学するとか勉強するっていうのは好きだったんだと思うんだけども、
僕がその亀田君と知り合って自分自身も独学するっていうふうにして思ったことは、その独学っていうのが、うん、それまでのイメージだと、うん、もう一人でひたすら何かの本を読んで何かを写して一生懸命は覚えるとか、うんうん、そこからまあ覚えることが、まあ、中心とかそういう感じだったけど、うん、なんか本当に考えるっていう楽しみみたいなのを見つけていくと、その独学っていうのも、うん、なんかやらされてるというよりは勝手に自分で学んでるっていう意味やから、うん、本当に大学の勉強とか高校の勉強とか中学校の勉強とか、うん、そういうのではなくて本当に考える、うん、っていうのが、うん、なんかやっぱりその楽しさ、うん、それがなんか見えてきたのかなと。
そうそう、
それまでは全然何かするっていう学ぶっていうことに楽しさっていうのは全然考えてなくて、うん、亀田からやっぱりその部分は、 なんかなんで楽しいんやと考えることが楽しいかっていうのが分かってきたみたいなのがあるから、うん、それを教えるの、
うん、そうそうそうっていう話で でそのなんか考えることはなんで楽しいかって言われるとこれはもう答えようがない気がして、
うん、
だからとにかくでもその状態に入れたらまあ一生楽しめるとでもちろん学習っていうか勉強とかが好きでたまらなければ多分、望んでるものは多くは手に入るようにもちろんなるんだとは思うし、まあ、でいろいろ勉強していくと実は欲しくなかったってことにもいろいろ気づくし、うん、でなんかそのなんだろうなそのメルマガのタイトルが毎日が学びと発見って言って、うん、でその毎日が学びと発見って言って毎日メルマガが来るのかって思ってる人はたまにいるんだけども、うん、別にそういうつもりはなくてっていうかものすごい不定期に全然送れなかったりはしますけど、それは毎日が学びと発見だらけの状態の日常になるための、まあ、いろんな話をしようっていうのがあれの目的で、で今日の話とかを理解してもらうとこう毎日が学びと発見でも楽しいというような状態になると思うんですね、
うん、
それを目指してで一緒にこう考えながらやっていきましょうというのがこう今日のテーマになります。はい、でですね、まあその、まあ一つは、そのじゃあ、僕もなんか考えるのは結構好きだったんですが、それがですね、もうもっと好きになったというか、もうハマりにはまったっていうのは、やっぱり大学で研究に、まあ、世界に入ったこと、
うん。
で、一応、まあ僕らの先生は世界的に有名というか、もう特定の分野ですけど、もちろん、そういう恩師なんですけど、まあ普段はね、
うん、
なんかちょっと太って、小太りの聞いてたらこうめっちゃ怒られるけども、すごい人って全然見えない、
冗談ばっかり言って
笑ってばっかりで、
自分のそのすごいっていう話は一切してない、ね、
そうそうそう、で一緒に学会に行った時にやたらいろんな先生が挨拶に来るなとか思ってたら、外国行っても同じ状態で、うん、わこの人すごいって言って、いや確かに喋ってたらものすごい頭いいなって思うことはしばしばあるけども、うんね、そんな人とは思ってなかったっていうのがあって、じゃあその人はなんか最初にその研究面白いなと思ったのと同時に、その先生は なんでこんな発想とかこんなものの見方とか、うん、こんなに理解するのは早いのか、
うん、
で僕が IT のややこしいことの話をしてた時に、それの一番重要な肝というか勘どころだけパッと理解して、うん、あじゃあこういうのはどうなのっていう質問をしてきたりとか、
うん、
でそういうその、まあ、いわゆる頭がいい人っていう感じをすごい受けて、でも それってじゃあ生まれつきなのかって言ったら後天的に手に入るものだと思ってて、でそれは一体何なのかなっていうのを実は大学で研究しながら、その先生に、まあ、ひっついて家のパソコン何回も直すしに行ったりとかしてでそういった形でまあ自分なりにいろんな結論を出してきたというのがあります。
そうだね、だって今聞いててまた思い出したというかあれだけど、
うん、
そのうちの先生は IT は本当に素人やったよね、
うん、全然できない
だから結局その知識があるからその人はいい質問するとか、頭がいいから頭がいいというか成績がいいからいい質問するとかじゃないから、うん、知らなくてもその学び方とか、
うん、
その考えるっていうことを分かってれば、
うん、
だって IT に関して言えばもう完全な普通のそこら辺にいる、
うん、おじさんと一緒、
うちのおかんとかはおとんとかと変わらないみたいなレベルやったけど、
うんうん、
それでもやっぱり考えようとするのがあるから、亀田がいろいろ話してる時に、うん、それのここは何なんやとかいうことを言ったわけだから、
うん
うん、実際そこに対してなんか自分がなんか現在 その頭の良さ、よく言われる頭の良さっていうのと学びっていうのは全く関係ないっていうのがあの先生からも分かるよね。
そうそう、であの先生の周りの同僚の先生とかもすごい頭がいいというか、うん、やっぱり学会発表の途中で初めて聞いたことに対して、うん、うわそこを聞くかっていうすごいいい質問をやっぱりその場で理解してする、うん、でやっぱりトップクラスの研究者年齢関係なく、
うん、
そのね、あの若い先生とか、
うん、
その早稲田の若い先生がいて、その人とかももうその場で話し始めて話を聞いたのに、今まで研究一緒にしてきた人しか分かんないようなところに重要点を見つけて質問してくれたりとか、
うん、
なんかその学会の場委員会、まあ、学会ってもそのできるだけ小規模な方の場合はそういう議論ができてすごい面白くて、じゃあこの人たちの その頭の状態になったらもう世の中めっちゃ面白く見えるんだろうなっていうのがあって、でそれはもう随分考えていたんでこう結論が出てます。でそれをですね今日は一緒にもう一回僕と一緒にですね僕らと一緒にその結論を導き出していこうよというまあことをしていきたいです。でですね、まあじゃあちょっと最初にでも結論を聞いた方が話は早いというか、そこから考えていった方が理解しやすいと思うん で、
うん、
で学習の最大のコツ、そしてまあもう唯一と言っていいポイントっていうのがあってですね、これもう今事前に打ち合わせしてるから何だと思うっていうのは難しい質問だけど も
実際これだけパッて書かれて学習最大のコツってさっき見たから僕もあった思ったけど、見た時はびっくりしたね、
うん、
ここまで簡単に言うのみたいな。
そうそう、思い切ってでちょっと引っ張りすぎて怒られそうなんで、まあ、最大のコツなんですけど、問うってもうこの一言です。
これだけっていう感じだもんね。
そうそう、でこの問うっていうたった2文字ですけど、問うがいかに重要で、じゃあどうやってその問いを立てていくかとか、うん、やるそれを、でしかもこの問うっていうのを実は毎日どんな時も最初意識してやると、うん、無意識にできるようになって、別に自分は問うてるつもりはゼロなのに、うん、何に対してもああなんでだろうなんて思いながら話を聞くようになって、もうあれとこれはつながるなとかいう発見をだらけになって、うん、で結果もちろん例えばビジネスをしている人だったら思わぬところからビジネスアイデアになったりとか、
うん、
でこのスライドじゃなくてこの別の、まあ、スライドで説明しようと思っているところにある文言があって、その文言はたまたまぼーっとナショナルジオグラフィックっていうのの、うん、なんか異星人はいるのかっていうどうでもいいテレビを見てる時にあその言葉使おうっていうのがあって、そんなんも発見したりとか、うん、でだからもうありとあらゆるところに答えが転がってるっていう状態になれるのはこの問うっていう、う
ん、そうね、亀田はすぐ問うもんね
そう
なんでなんでなんでってここまでいろいろ知りたがるのかっていう、最初は本当に一番最初出会った頃は本当にこうちょっとこんだけなんでなんでって思うってちょっと頭おかしいじゃんかそんな感じもあったけど、やっぱりでも亀田と喋ってて、それからずっと一緒に亀田といたんやけど、その中でなんでなんでって思ってるのを横になって聞いてると、そのなんでを考える、
うん、
知ってしまうっていう答えが分かった時よりもその考えてる過程とかがすごい楽しくて、うん、そこでやっぱりいろいろやってるうちに普通にかなんでと思ってインターネットで調べて答えが分かった時と、
うん、
なんでって考えながら分かった時やったら一つの答えが分かっても得るものの数が違うみたいな、
ね、うん、そうだね、そうそう、でその考えてたプロセスがもう他のものでも当てはまるなって気づいたりした瞬間っていうのが、うん、でそれがなんて楽しいかってさっきのやつでいくと、うん、なんかそれはなんか茂木先生の方に書いてたけど、うん、なんかとなんかその分からないなと思ったのがパンで解けた瞬間って、うん、アハ体験って名前がついてて、うん、その瞬間 脳全体の細胞が 0. 何秒か、
うん、
バーってフラッシュのように反応するらしいのか、だから脳全体がバーンって一瞬だけ活性、本当に短い間に活性化してっていうのが実は電気刺激、本当に、ああそうそう、だからあれ誰が考えたかわからないけど、その
電気マーク、
電球マークは正解って、だから誰かが感覚的にそうだと思って、ね、誰かが絵を描いてみんなあれまさにそうって思うから採用されてるわけで、そうそう、
ひらめいたっていう時の電気マーク、ね、
そうそう、あれがだからバンって起こった瞬間って、そうそう、ドーパミンがすごい出てるらしくて、でそれ楽しいと、でもだそれだけでも楽しいし、それでその問うっていう力を応用していけば、もういくらだってその例えばビジネスであったらその利益につながるような方法を取れるしっていうことで、まあこれがもう本当に大事なことだなと思ってます。でじゃあちょっと問うについて、細かく考えていきたいんですけど、じゃあその問う力を養うっていうことをちょっとしていきたいわけですけど、で問うっていうことの重要性っていうのを、まあ、
うん、
分かったところで、でただこの問う力を養うっていう時に、例えばそうそう、でたまた最近好きで読んでるのが禅の本なんですよ、禅、
宗教というか、
そうそうそう、騒動宗とかああいうのがあって、はい、禅っていうのがあって、禅はなんかその修行のメインの修行として問答っていうの、問う、答えるってやつ、問答。
ああ、まあ問答ね。
問答って言って、でこれだからなんかお師匠さんがなんかよくわからない質問する、で答えると違うってそんな簡単な答えじゃないって言われて、何回も答えなあかんって、でそれをひたすらやってるうちにわけわかんなくなっていくんだけども、その中でふといろんなことに気づくとかいうのがあって、でそれをやるときってどうしてかって言ったら、多分一緒にやるから意味があるのかな、だから例えば問いと答え一問一答みたいなのがブワーって並んでて、それを読んでったって何も問う力はつかなくって、だから一緒に考えるっていうのがすごい大事なんで、とにかくその問う力を養うには思考の流れを一緒に追おうと、だから本とかを読むときもなるべく思考の流れを読む、それはまあ後でまた説明するけど、
一緒にっていうのはそのそういうできてる人と
そうそうそう、できてる人とやるのが一番効果が高いし、
だから本とかもこの書いた人がどういう思考の流れで書いてるか、
そうそうそう、ここまで来てこういう結論を出したのかなっていうふうに考えながら読んでいくと、その例えば、まあ、昔感動したその研究分野の本だと、その例えば遺伝的アルゴリズムって本があって、あれの作ったそのジョン・ホランドって人、なんかこうまあ、なんでこれを作ったかみたいなのが書いてあって、で読みながらおおと思って一緒に考えてるつもりになって読んでて、でそうするともう20年とか前にその人がやったことを一緒にその時間を超えてやれるわけやんか、そういう読み方をすれば全然違うと思うか、その子を例えばなんかよくありがちなのが、そのなんかキーワードだけ抜き出して、分かったことにしようっていう読み方をしたら、自分がそのもちろん場合によりけりでいろいろただ知識が欲しいだけだったけども、それをもうただいろんな答えだけラベル、まあラベルって呼んでいいと思うけど、そのラベルっていうか言葉の集だけを集めるために本をバーって読んでると、何にも得ないというか、
そうだね、
そうそう、
でもそうしてしまうよね、
ああ、
実際なんかこう本読んでる時とかもやっぱりその一緒に追うっていうのはこう、まあこれを一緒に追うことがいいんだよって言われて読むとそれをしようっていう努力をある程度するかもしれないけど、今までそういう話がなかったら、基本的に本を理解するときにはその一緒に追うなんてことはせずに、なんか一つ一つのキーワードを取っていってみたいな、
そうそう、でそういうふうにしてもいい分野もあるし、そういう時もあるんだけども、そのやっぱりそのそうそう、でじゃあ一緒に思考の流れを追うときにどの本でやるのかっていう質問があるとしたら、それの答えはどの本じゃなくて誰と、だって思考流れを一緒に追うんだから誰とやるかっていうので、本じゃなくてその本を書いたその人自体に興味が湧いてるとそれをやるのか、
なるほどね、
そうじゃない人のやつはバーって見て速読とか一応できるから、バーって見て、ぺって、だいたいこんな感じってやるけど、そうそう、もう、まあ、知りたいこと知ったからもういいやって。でも、この人自体、この本を書いたこの人自体にものすごい興味がある、この人の感性が欲しいと思ったら、一緒に流れを追うために、ゆっくり読む。
なるほどね。
そうそう。
これは、まあ、本ではないけど、結局、俺が大学に入った頃に、亀田の大学院に入った頃に初めて亀田が問うっていうことや、なぜなぜってやってるのがちょっと羨ましく感じたわけよ。
そう
4年生の時は、何やねんって
何やねんこいつって質問ばっかりするしし
つこいのと思ってたけど、やっぱ大学院に入って自分が研究っていうのを考えたりとか考えることがちょっと面白いと思い始めた時に、やっぱりこう亀田がなんでなんでって言ってるのが気になり始めて、そうなった時はこれをしたのかもしれない。亀田の思考の流れを一緒に追うために、それこそ亀田になんでなんでっていうのを俺が聞いて、亀田がどうやってそれを考えたのか、どうやってこういう質問を考えたのかっていうのを多分ずっと一緒に追ってたような気がする。
そうで、それをやる前は多分俺は先生とやってた、
なるほどね、
そうそう、で大学院の時に一回なんだっけ、 サンフランシスコの学科行って、うん、で先生と一緒の部屋に泊まったりとか、うん、先生がなんか安くなるからとか言って、安くなるからとか言って、そこにちょっと泊まって、うん、でも時差ボケ二人ともしてるから、うん、すぐには眠くならないから、うん、夜中中起きてる、うん、で、一応電気を消して、シングル、あの、うん、ツインの部屋だったから、うん、まあ横たわりながら、先生まだ起きてるなと思って、うん、先生って若い時にどうやって勉強したんですかとか言って聞いたりとかして、で、まあなんか研究の話とかして、気づいたら4時ぐらいで、次の日の学会を2人で寝坊したって。そういうのはあったけど、そういうのの中でやっぱり一緒に考えるっていうのを多分、だ先生もそんなことあんまり聞かれたことないから、どうやって勉強したのかなとか言って、勉強ってなんやねんみたいな話とかでこう盛り上がってみたいな。そうすると一緒に問う、あの、追うっていうのはすごく重要で、それがまあ、まず一つの方法かなと思います。うん、で、まあ、で、じゃあどうやって問うのかっていう、
そう。
そう、問う時のコツがあって、で、いろんなことについて、なんでっていうふうに、ただ質問すればいいと思うんだけども、まあ、一応、指針となる3つをちょっと考えてきました。うん、で、1個は、まあ、それは何なのかってまず考える。
うん、
例えば、今回だったら学習。
うん、
学習って何で、だいたい答えは出ない。
そうだね。
そうそう。で、なんか最近好きでずっと読んでる、その、ドラッガーっていう人の本があって、うん、まあ、経営の神様とか父とかいろいろ言われて、うん、マネジメントの父とか。で、その人は、なんか、事業、企業の、あなたの企業、会社がやってるものは何かを問えとかいう感じのこと書いてあって、うん、で、事業を定義しろ。時に、うん、要するに事業は何っていう質問だっけ、
うん、
あなたの事業は何ですかって言われて、じゃあ、ソフトウェア販売していくことですっていうふうに答えた時に、はい、ドラッガーはもう それは違う、
うん、
簡単に答えれるものではない、
うん、
っていうことだけは確かだみたいなこと言ってて、周、うん、りくどいんだけども言い方が、うん、でもすごい真理っていうの、その、うん、それは何なのか、学習って何って言ったら、勉強することとか言ったら一瞬で答えてるけど、勉強と学習って一緒じゃないの、ほぼって言って、じゃあ何なんって言って、うん、違いは何とか言い出したらまた分かんなくなって、うん、っていうので、だからまずはでもそれは何なのかっていうふうにまず問うて、うん、そこですぐ出てくる答えじゃないっていうふうにまずは知る。
それはもう、じゃあ分からなくてもそれが正解とかじゃなくて、うん、とりあえずそれを自分の中で問えと。
そうそうそう、うん、あ、で、そうで、あと、あの、正解っていう話があるか、うん、で、いろいろ前からその疑問に思ってて、うん、あの、最近答えが出たんやけど、うん、その結局、全ては人間の脳が作り出してるものやから、
うん、
答えは実は自分の映し鏡みたいな、例えばあなたにとって仕事は何ですかっていう、うん、質問として仕事とは何かっていうのをひたすら考えていくと、うん、自分を通してとか自分が見てきた世界を通してでしか仕事を結局は定義できないから、
うん、
ってことは自分がその中に答えの中に入ってみる、
うん、
だからそのなんていうか、あの、正解とかはなくて、うん、実は自分のものの見方である、
うん、
でもそのものの見方を変えていったりとか、もっと見えるようにしていくっていうことが重要だから、うん、正解は考えずに、とにかくすぐ出てきた答えじゃないなっていうぐらいは思っておいて、ずっとこう考え続けるみたいなのは必要で、終わりがない。
なるほどね。
そうそう、終わりがないっていうのは気持ち悪いんだけども、うん、その終わりがないが気持ち悪いっていうのも実は、うん、あの、俺らが近代思想って言われるようなもので、うん、何でも結論がつくっていうふうに教えられてきてるから、うん、終わりがないが気持ち悪いだけで、うん、昔はなんか終わりがないっていうのは結構民族学とかだと普通らしい、
うん、
昔の民族の音楽とかはなんかいつ終わるんだろうっていうのがあって、何となく終わるとか
急に終わる。
そうそう、でも西洋とか近代科学とか発達したことによって、うん、終わりがはっきりしたりとかして、
うん、
で
終わり方っていうのがあるもんね。
そうそうそう、結論がはっきりするっていう風になったけども、実はもう一回それが戻ってきて、うん、その終わりっていうのはないかなっていうような、うん、その哲学の方でも話が進んでて。
なるほどね。
だから、まあ、とにかく何なのかって考えていくっていうのが重要で、うん、で、まあ、それはそれでずっと止まっちゃうんで、じゃあ次にちょっと指針ってなるのは、それは何に必要になるか ていう風な質問をする。
うん、でこっちの方が出そう。
そうそう、こっちが出ると思う。
あ、出る。
そうそう。そのでこれは うん、なんでこういう質問をするかっていうと、うん、実は人間って結局自分にとって重要なものしか認識しないから。
お
う。だから例えば隣の家の人が何してんだろうって今別に考えもしないやん。
そうやね。
それがそのことについて考える必要もないやん。
うん、
まあ隣の人やったらまだ関係してたけど例えばなんか向こうに見えてるマンションの人の、うん、なんかあそこの窓の誰かいるのかな、うん、いないのかなとか、
まあ考えることもない。
関係ないことは全然関係、考える必要がなくて、うん、でやっぱり僕らが問うべきものっていうのは自分に関係してるものだから、うん、じゃあその関係してるっていうものは何なのかって言ったら重要なもの、うん、重要なものとしか関係がないわけやんか。
まあそう
やね。そうそう、どうでもいいものって関係してないはずやから、うん、嫌いっていうのも重要だ。嫌いなものが自分のところに来たら不快やから関係を持ってるわけ。不快やから来ないようにするために嫌いなものに対して来ないっていうための関係を築いてるわけで、
好きやから考えるとかじゃなくて嫌いっていうのも自分のために必要なこと
やと。そうそうそうそう、そうだからその必要な何に必要なのかって考えるっていうのは、うん、いい質問だと思ってて。
なるほどね。なんか必要なのかって言ったらなんか自分の本当に好きなものとかだけで考えそうな気がするけど。
そうそうそう。例えば、よくやるとかたまにやるのは、うん、嫌いな人について考える。自分が嫌いな人について、こういうやつ嫌いだなって、うん、ただそのなんていうかそのあこういう人と関わると面倒くさいから嫌いとかじゃなくて、うん、なんかモヤモヤっとした嫌悪感を持つ人について、うん、よく説明がつかないんだけど嫌いっていう人について考えるというか、うん、なんか心理学の本に書いてあるけど、そういう人って自分の負の自分が克服したいものを持ってる人なんで、
うん、
それがただ自分が嫌だなってこう自分に対して嫌だなと思ってるからそれを克服したいからそれを見て嫌だって思うらしい。だからたまにそのモヤモヤっとして嫌悪感を持つ人、なんか知らんねんけど別に悪い人じゃないんだけどなんか嫌いとかあるそういうのほとんど少ないんだけどもある、そういう人に会った時に、うん、これはラッキーっていつも思う。
ああ
ちょっと考えようって言ってで書き出したりとかしてうちに、ああ俺の課題はこれだったみたいな。
なるほどね。
そうそう、でそういうのがあって、で、まあ、ちょっと話が結構脱線したけども、うん、だから学習、今回だと学習っていうのには何に必要なのか、うん、学習は何に必要なんだ、うん、
学習は何に必要なのか。
そう。で、さらに、
うん、
学習したらなんかどうなのって、
うん、
いうふうにセットで考えて
る。ああ、学習したらどうなるのか。そうそう。自分自身とかでもいいし、うん、その何かがそれをしたときにどう変わるのかとか。
そうそう。だからライターは何ですかって聞かれたら、うん、説明しづらいけど、うん、何に必要かって、火をつけるのに必要なものですって言ったら、はい、ライター分かった気になるやん。
そうやね。
で火をつけたら何になるのかって書いたら、うん、明かりがつきますとか、うん、何かご飯を炊くためにこう、ね、焚き火を燃やせますとか言って、でそう言って定義ができるライター。なるほど。
状態によっては何になるのかはその背景が違えば火事になる。
そうそうそう。火事に放火できるんですとか言って、うん、でその実はそのこれで言いたいのは、実は何なのかっていうのを質問は、実は点の対する質問、
うん、
この点は何って聞いても分かんないよ、
うん、
点はただ交わったところやから、うん、じゃあただ関係性では説明できるよね、点というのは、うん、その数学の話でなると。だからそのこの2つのセットの質問をすると、うん、意外に答えが出やすいっていうか、う
ん、なるほど。
そうそう。だから学習っていうのに、じゃあ今からそれをやっていきたいなと思うわけで、だから学習は何に必要なのか、
学習は何に必要なのか、
そう、なんで学習するのか、
学習は何なのか、学習は何に必要なのか、
うん、
学習は何になるのか、
うん、
この3個って
考える。そうそう、で人それぞれやと思う答えは、
うんうん、そっか、
うん、何に必要と思う、個人的に。個人的にが重要。
そうやね。個人的にはその学習は何に必要なのか、今自分自身現在として考えると、
うん、
学習っていうのは、うん、なんか自分自身の、
うん、
なんか 言葉がちょっと違うかもしれない。スキルアップではないけど、うん、その自分自身をもうちょっと向上させるというか、
うん、
なんか自分が変わりたい、なんかそういうのに結果として必要かなとは、
うん、
でそうなると自分が、
うん、
楽しくなるというか、
うん、
あのなんか上に上がった気がしてみたいな、うんうんうん、まあちょっと曖昧やけどね、
うんうんうん、
なんかその学習するっていうのはなんか高校の時とかだったらその勉強っていう意味で学習だったから、
うん、
あれけど
点数を取るために、
うん、点数を取るとかそういうのだったからちょっと今の話とは違うんやけど、うん、今考えるその学習っていう研究しながら学習するっていうのはやっぱりその考えるっていうのがやっぱり一応思ってきたから、うんうん、だから研究の成果が出るっていうのも一つやねんけど、うん、研究の中でいろいろ考えてたら研究以外にもその考えっていうのは使えてると思うから、うん、自分がこう向上するために必要なものであって、うん、でそれがなったら自分自身がちょっと嬉しくなる、
嬉しくなる、そうそう嬉しくなるとか、まあ例えばね誰かを幸せにできるとか、うん、そういうことだとは、
うん、
でそれもそれぞれ人それぞれちょっとうん、考えがあると思うんで一緒に今考えて
大きすぎたか
な、いやいや全然そうやって考えてもらったらいいと思って、うん、でまあ高校生とかだったらそれはもういい大学入るためでしょとかいろいろあるかもしれないと、うん、でももうちょっとそれだけじゃなくてっていうふうに、ん、今はもう研究しながらそういうの考えてるから結構漠然とした、うん、でも漠然としてる方が多分答えなんだと思いますけども、うん、その答えになってて、でまあ僕なりにちょっと実は一応考えてて、それがまあ一応本当の学力っていうことについてちょっと考えてみようかなと思って考えたら、ものすごい簡単に結論を出したんやけど、簡単に結論を出したんやか、そのシンプルな結論にしたんやけども、
評価を得るのではなく成果を出す
っていうのが本当の学力、
得るではなく
そうそう
出す
そう、なんかこの言葉も選んで書いて、うん、で評価を得るっていうのは、うん、他人から褒められるとか、
うんうん、
点数に出るとか、
あ、なるほどね、
なんか例えば学校で点数が出ましたよ、
うんうん、
いい点数取りたいとか、うん、いい大学入りたいとかは、うん、これは評価を得るためにしてることじゃないかって思う。
そうだね、うん、なんか分かる分かる、
親に認められるとか友達に認められるとか、うん、でもちろん例えばその僕だったらゴルフ上手くなりたいとか今は始めたばっかりだけども思ってて、それはたまに評価を得るために奥さんに褒められようとか、
う、ね、
大体褒めてくんないんだけど、
そうだね、褒められ、まあ、でも褒められそうだね、褒められたいっていうのはあるからね、
でもそれはそれで絶対それは避けれなくって、うん、人間だしもういいやと思ってた、うん、だけど最終的にはでも成果を出すっていうふうに考えてて、うん、その学力っていうのはどういうの、成果を出すために必要なものだ、
うん、
でその成果っていうのは評価じゃなくてって言ってるってことは評価以外のもの、うん、要するに自分が他人に何か与えるものが成果だと思ってるのか、うん、つまりはその評価を得るのではなくっていちいち言ったのはその、うん、評価を得るのではないものって言ったら自分以外に何か与えるものっていうふうに多分定義できるから、うん、そうそう
成果、
そうそうそう、だからいきなりこの結論が出てきて、うん、今これだけ理解しようと思ってもこうなんていうか、うん、真に自分にそうだっていうなんか納得感を得るまでは、うん、ぜひ一緒に考えてほしいんですけども、うん、そのなんだろうな、これも自分なりにいろいろ例えば心理学だとマズローのなんか5段階欲求説ってのがあって、うん、まあ徐々にこう生存欲求とか社会で仲間内で認められたいとか、うん、誰かから評価されたいとか言ってるうちに、うん、最終的に自分自身、
うん、
自分自身を自分で褒める状態って言って、うん、自己実現とか言ったりで、だ他人から評価を受けるんじゃなくて自分自身でよしと思うっていう話があるけども、うん、まあ、そのレベルのことを、まあ、自己評価できるとか、うん、自己実現とか言ったりしてるけども、うん、でもそれだけじゃ多分面白くなくて、だったら例えば自己実現って多分いろんなやり方があることで、例えばその山奥に入って、
うん、
ひたすらなんかあの木を切ってなんか、
うん、
像なんかその仏像を作ったと、
うん、
よしっていうのも自己実現って言えるんだけど、うん、それだと能力の無駄遣いだと思う、ね、 例えばそんだけ自分が良しと思えるすごい仏像を作るんだったら、それを寺に持っていかなきゃ人の役に立たないやんか、
うん、
だから成果っていうふうに言いたい。
あ、
自己実現じゃなくて成果、うん、なんか最近自己実現のいろんなセミナーとかがあって、うん、で一回ちょっと興味があって行ったことがあるけども、うん、もうエゴやろって思ったりするね、うん、その要は自己実現したいっていうエゴ、
うん、
もちろん僕も持ってるけども、うん、そのでもそれじゃダメだってやっぱ思えなきゃいけなくて、うん、自己実現じゃなくて、自己実現は結局自分で完結することは絶対なくて、うん、成果を出して他人に何か提供するっていう、う
ん、あ、
だから成果学習っていうのはもう成果を出すために
、成果を出す、
そうそう、でもちろんその過程は面白い、
うん、
うまいこと世の中できてんなって思うのが、うん、そういうことを頑張ると面白い、
うん、
なぜかそういうふうにできてる人間が、なんか
その成果の出し方としては人に話すとかでもいいし、ものとして
ビジネスしたらやっぱりそのビジネスのいろんなアイデアを出して、うん、企画を作ってって、うん、物を売って、
うん、
売った先の人が喜んでくれるっていう、うん、していくっていう、
なんかそこら辺が回るみたいな感じなんよね。結局またそれで人が買ってくれてまた嬉しいっていうので、また自分も嬉しくなるし、でまたそれで成果を出そうってするし、
そうそうそうそう、
ここをずっとやっていけるんだよね。その学力っていうのをちゃんと身につけるってなると、うん、
そうで、そういうことをこう繰り返していくために、まあ、必要なものが学力だと、
うん、
でそれを適用して使っていけば成果が出てきて、その成果によって、うん、まあ、いろいろ面白いことっていうか世の中が良くなっていくんじゃないかなっていうのが、うん、この本当の学力であると、うん、だからこうポイントはここの評価を得るのではなくが忘れないでほしいっていう、
うん、
これは自分にも言い聞かせて、
うん、
気づくと例えばビジネスプラン考えてるうちに、うん、例えばいろんなテレビを見た後に考えると、うん、なんか妙に、
うん、
なんか数十億円の事業を考えなきゃとかよく分かんないことを考え出す、うん、でふっと気づいて、あれこれ誰かに自慢したりとか、うん、テレビに出てチヤホヤされたりために書いてるのかなとか考えてるのかなって普通思っちゃって、で、あ、違う違うって言って、で自分がやっぱり自分のこう強みを生かしてできることで続けられることじゃないとねと思って、
うんうん、そうなってきたらやっぱ楽しくなるんだよね、うん、それが続けられることっていうのは、
そうそうそう、でそんな風にちょっと今回は学力について僕なりに結論を出してみました。でまあもう話今同時にしちゃったようなもんですけども、うん、まあ成果って何かって言ったら、まあお金とか権力とか資産とかいろいろ言ってるけど、まあそれについてもまた なんでって聞かない
お金権力資産、
そうそうそうそう、 で資産は何のためにって書いて、うん、なんかそう面白い話をここで思い出したんだけど、うん、なんかどっかのおじいちゃんが亡くなって、
うん、
で、あ、亡くなっちゃったってすごいつつましく質素に生活してて、
うん、
でなんか親族の人がまあその家を引き払って工事しようと思ってさ、なんか掘ったらそこからなんか箱出てきて、
うん、
なんか3000万ぐらい入ってたらしい、うん、めっちゃ貧乏な生活してて、そのおじいちゃん資産あるのに、
はい、
だから要はそれをとにかく資産を貯めたい貯めたい思ったのか、うん、お金貯めたいと思ったのか、
うん、
そう一生懸命貯めるためにずっと質素な生活してそのまま死んだって、うん、もう何のためと思う、
うん、
そうそう、だからそうじゃなくてさ、それを別に自分が使わんでも、
うん、
孫とかに何か物買ってあげたりとかしたらめっちゃ喜ばれて、
うん、
そのおじいちゃんが亡くなった時にみんなもう泣いて、
うん、
そのお別れ言いに来てくれるはずだったのに、うん、そうそうって思ったりとかしたのね、その見た時に、うん、とか思って、だからその資産は何のために、さっきの問い、資産とは何か、
うん、
資産は何に必要なのか、
うん、
それがあると何が起こるのかって考えて、スーパーって出てくる答えじゃなくてもうちょっと考えていくっていう、
うん、うん、お金権力資産、なんか成果って言ったらこんな気がするよね、うん、一瞬、
うん、
お金になるとか権力が出てくる、
そうそう、
資産が増える、
そうそうそう大学でもそういうことをこう、
そうだね、
ね、あの欲する人たちっていうのはやっぱりいて、
うん、
まあ、大学はあんまりお金にならないけども、うん、まあ、私学だとなったりするから、うん、なんか妙に、あと権力権威
権威は多いね。
権威を得るために、まあ、しょうもない論文を何本も書いたりとか、うん、そういう人たちはいるわけで、で それってでも結局じゃあ成果なのってちょっと思ったんですよね、うん、だから成果はさっき定義したように他人の評価、まあ、評価を得るのではなくっていう字を言ってるから、うん、それでも全部評価を得るためにやってるんだったら、うん、あんまり人には還元されてないから、うん、しょうもない論文がいっぱい増えると検索の時にめんどくさいっていう論文を検索してタイトルとちょっとした要約で集めてきたら、うん、もうこれもあれも全然面白くない論文だなとかなるわけで、めっちゃ迷惑とは思うんだけど、う
ん、なんかでもちょっと今イメージがパッてなったのが、権力とか資産とかを成果とやってした時には、
うん、
さっき言ったみたいなこう回ることがない気がする。
あ、
出したら相手が成果として、例えば今亀田が言ったみたいに、なんか人のためとか成果としてやった場合には相手がそれで喜ぶやん、
うん、
買って嬉しいとかこれできて嬉しい、
うん、
ってなるとまた自分がもう一回それに対してまた指したいって学んで、また成果としてってするけど、権力とかでやったらそれで終了して、
そうそうそう、
学びもなんかストップしてしまう気もする、
うん、で意外に楽しくない、
うん、なんかそういう楽しいっていうのがなくなるよね。
そうそう、でその巡回の話やったけど、うん、他のビデオでそのマーケティングっていうかビジネスの話をするところで、うん、まあ実はそのなんていうかな、そのビジネスって自体はぐるぐる回さなきゃ意味がないっていう話があって、
うん、
その回すっていう時に相手がそのやっぱり欲するものを提供することによって、向こうからじゃあもっとこうしたいって言われて、はい、じゃあそれがまた新しいビジネスになってっていうふうに繰り返していって、うん、で実は例えばちっちゃい時から夢だった、
うん、
例えばポルシェが欲しいっていうのはもちろんその結果として叶うかもしれないし、うん、ね、
なるほどね、
そうそうそう、
まあ、その時にはポルシェいらんかもしれない、ね、
そうそう、実はあれポルシェなんか乗ってる暇ないわって、面白いことは他にあるし、
楽しいことがあるからみたいな、
まあ、通勤ぐらいに使ってもいいかなみたいな感じで買うのかもしれないし、うん、まあ、僕はポルシェじゃなくてあのスキーが積める車が欲しい、うん、まあ、ファミリーカーは奥さんにダメって言われてるから買えないんだけどもっていう、うん、そうそう、
そ
う
か、
そう、だからそういうふうに、ね、でそういうぐるぐる回るっていうことは考え続けなきゃいけないから、うん、でそれによって真理に近づく、で真理は実はなくて、うん、自分を通してつけられた意味しかないから、
うん、
だから自分を通すからぐるぐる回る、
うん、
相手と自分をこう行ったり来たりするから、
うん、
でぐるぐるぐるぐる回って、でもぐるぐる回ってるうちにやっぱりちょっとずつなんか固まってきたりとかするっていうのが、うん、その理解するっていう構造かなっていう、
だからそのウィンウィンっていう関係もそうなんかな、やっぱそのビジネスでも、うん、相手がやっぱり喜ばんかったらそこでストップしてしまって、自分だけこう仮想みたいなことをしてたら、お客さんと自分としてもやっぱりウィンウィンの関係みたいなのは、
うん、
相手もそれを買うことで何かこう嬉しいことがある、うん、じゃないとそこで買って損したって思ったらもうそのビジネスは終了してしまう、
ね、そうそう、だからそのもうやっぱそういうふうに考えていくと、そういうごくごく当たり前なんだけど、あ、そうね、うん、結構当たり前な結論がちゃんと身に染みるっていうことが結構理解したっていう一つの目安でもあるんだけども、うん、そういうそのためにはぐるぐる回していくっていうのがいります。でですね、まあここからどんどんその学習について考えていこうということなんですが、まあ学習はもう後天的なものだと思ってます。でまあ、例えば身近なところでいろいろ学習についてその考えるっていうのは、実はそのただ本とか読んで学習についての本を読んで考えるだけじゃなくて、うん、やっぱりすぐ近くの人とかすぐ近くの現象とかを通してその学習というもの全般について考えるみたいなスタンスがいる。その問うっていうのはそういうこと、うん、だから問うっていうのは例えばあ、そう、これも禅の話なんだけど、禅の話って。なんか、すごい荒行があって、なんか何日もかけて、すごい距離を歩く荒行を、なんか比叡山のなんかお坊さんがやって、それを一回やるだけでもかなりしんどいのに、それをなんか何回もやった人がいて、で、その人はでも、なんで何回もそのしんどいのやったかって言ったら、答えが見つからないから何回も知りたいって。で意外に頑張ってやってきた結果、
うん、
でも7回ぐらいしたらしいけど何にも分からずに、
うん、
はあ分からなかったって言って落ち込んで、 帰ってきてふっとこう目を横にやったら、うん、あの自分がその修行中に履いた草履が山ほどそこに積んでたって、うん、捨てずに置いたから、うん、それを見た瞬間になんかあなんか今日は今日自分が生きて、うん、で今日のうちに自分は死んでしまうと、
うん、
でまた明日はまた新しくなるっていう、うん、そのなんか禅の教えがあって、うん、で草履でもうやっぱり履いてすごい荒げようから一日でボロボロになっちゃって、うん、で捨てるんだけどもでまた次の日新しいの履く、
うん、
この繰り返しをしてる時にその草履を見て真理を感じたらしいか、うん、でそのまあ多分それは荒行した人しか多分分かりえない真理の捉え方だけども、うん、その草履がその日草履の役割を一日全うして、うん、でまあお亡くなりになって草履が、うん、で次の日また新しい草履でもその草履はもちろん自分と一体のものだから自分と置き換えたんだと思うけども、うん、そしたらやっぱり一日一日そのもっと全機能を使い切って次の日を迎えるっていうことがその草履ですらあるんだなみたい なんかそういう感じでだその言うたら今みたいな、うん、そのもっと抽象的な言葉でパンと表してある、うん、その一日を一生懸命いきましょうっていう話を草履から得るみたい
な、ね、
あそうそうだから身近なところで考えることがすごく重要なんだけど、うん、身近なことを通してそのすごい、まあ、またそのこのビデオ講座の中でも話してるけども、うん、その抽象度の高いことにつなげていくような、うん考え方をしていくことが学習を深めるっていうことだと思ってて、
うん、学習を深めるっていうね
そうそうだからね一つの例は例えば自分の近くにアイデアマンがいたら、
うん、
どうやったらあんなアイデアが出るのかな、
うん、
だからアイデアをもらうんじゃなくて、
うん、
どうやって考えたのって聞くっていうだから僕の例だったらその例えばジョン・ホランドって人が遺伝的アルゴリズムっていうのを作ってそれすごい画期的な方法だったけどもそれを作ったのを、まあ、ただ普通は学ぶ学んでそれをプログラムを作ってみるところを、うん、おーすごいジョン・ホランドって思って、うん、全然どんな顔かも知らないけど、
うん、
こいつはどういうふうに考えたらこんなアイデアが出たんだろう、
うん、
その背景を知りたいなと思ってそれが分かったら自分が勝手に新しいその手法を作れるなと思ってこうどうやったら生物の本とか読むのかなやっぱりとか言ってダーウィンの進化論を読んだりとか、そうね、そうそういろんなミトコンドリアの不思議を飛行機の中で読んだら
読んだ、ね、
気持ち悪いとか言って周りに言われたりとか。
俺がバカにしたわ。でもまあ、そのアイデアマンが近くにいるいないっていうのはね、環境であるからね。
うん、
たまたま俺の場合はお前がいたから、
うん、
本当になんか面白いこういう考え方みたいなのあったけどね。
いやでこの次のどうやったらあんな行動がっていうのは、うん、その僕はあんまり人にこう積極的に会いに行ったりとかない、うん、あんまりやらない、うん、たまたまなつながりで会った人とは会うけどみたいな感じだけど、うん、その全然知らない人にこう会いに行ったりするとか喋、うん、ったりとか
そうね
隣の席の人となんかとかエレベーター一緒になった人となんか飲みに行ったりとかそれはどうしてって思うよ
ねああなるほどね
そうそうでそれはなんかどうしたらそんな行動ができるのかっていうのを考えてますよ、ね、それ
あ
でもそういう人とかで、うん、じゃあそういう人はだからあ人生面白そうに生きてんなとか思うわけよ、うん、その時にじゃあその行動をとりあえずやろうとか言ったら結構しんどいかもしれないけども、うん、なんでああいうふうにできるのかなとか言ってた時にじゃあ人がただ好きなんだとか
あ
そういうふうに考えてた時に勝手に分析してるけど、うん、ならあまずはなんかあんまごちゃごちゃ考えず、うん、誰でも好きにいていようみたいな状態にすれば、
うん、
なんか誰かに会うのそんな苦じゃないなとか思ったりとか、
ね、人とだか自分自身の場合に今はエレベーターでたまたま一緒になった人と、
うん
ね、旅行先とかやったらそのまま飲み行ったりとかもよくあるんだけど、
うんうん
そういうのはもうやっぱり知らない人と会って、
うん、
その人と話してたらなんか面白いことが発見できるかもしれない、
うんうん、
なんかそれがこうそしたら行動してれば何かが得られるみたいなのがこうなんかいくつかあるからそれをがあれだろうね楽しいっていうのを思ってるからやっぱそれを繰り返してしまって、
うん、
なんかまあなんか亀田みたいな人と会えたっていうのもやっぱりね、うん、そうやって 亀田なんやねんこいつと思って、そっからいろいろ多分正直俺ほど亀田に興味を持った人もおらんかもしれない、ね、
そうそうね、そうそうね、
多分大学のそのね友達の中でも、
あ、
亀田について次から次にいろいろ聞いてきたやつも、だって同じように大学院に行ったやつもいたわけ、
うんうん、全然な、
ね、
うん、
でも俺だけやろ亀田に、
なんだビジネスしたことについて興味を持ったやつもいたけど
急にね
急に儲かるのそういう、
そう、だから普通に亀田っていう人間に対して興味持ったっていうのは、
うん、
多分そういうのもあったんだ、そういう楽しい、うん、こいつを知ると楽しい、だから自分がしてない経験を相手がしとると、でその話を聞いてたらしとる気がする、
うん、
そう、そう、それが楽しい、
でそういうのをこうまずは考えてって、じゃあそのまあもうちょっとそこから普遍的にしていって、うん、じゃその新しいことをやるのはなんで楽しいのかなとか、うん、新しいことをしたらどうなるのかなとかって考えてると、うん、また一段上にどんどん上がっていって、うん、でそこからふっと今の自分の現状を見てくると、
うん、
なんか腑に落ちるって、あの体のなんかお腹みたいな自覚とか、だから腑に、まあ、落ちるっていうような状況になるのかなって、
そう、腑に落ちるってそういうことだった、
そうそう、あの、そうそう、だから
五臓六腑のプやん、
そうそうそう、だからあれはだ身体的に理解するって、で実はあれは正解じゃないかって言われて、物をかめっちゃ考えた時はなんか脳の運動やが働くらしい、と
腑に落ちないっていうのは、じゃあそこにこうしっくりこない、
しっくりこないっていう、
あ、そういうお腹のところにしっくりこないってことか、
そうそうそ う, そう、だから意外にだ理解、あ、分かったっていうのは、そのなんか感覚的になんか安堵感じゃないけど、もやもや感がクッと消えた状態、うん、そうなるようには実は身近なところから考えていって、一回こういろいろ問いを立てていくと、上の方なんか抽象的なことになっていって、でふとまた現実に持ってきた時に、ああ腑に落ちたみたいな感じにな
る、ああちょっとそれそうだったんや、腑に落ちた、
そうそう、
で腑に落ちたわ今
そうで、こういうふうな、なんかまあでもこの話はでもこの一回で多分全部話しきれなくて、
ね、
今度はその抽象とか具体の構造の話を多分していくんですけど、うん、まあ、まあ、一緒に多分今、うん、何話してんだみたいな言いながら、ね、でもなんか分かった気になれると思うんですよね、うん、そのミラーニューロンの話前したんですけど、うん、だからそれが今の感覚が大事なんで、そのままキープしてって、でまあこの辺またいずれ話していきますが、うん、まあ、知識はそのパズルですよと、だから学習っていうのは基本的に知識を学ぶんだけども、うん、その知識は基本的にはもうその順番に学んでったら分かるもんじゃないと、うん、なんか例えば数学が分からなくなるのは、うん、実はその数感みたいなものがあって、例えば x とか y とか代数出てきた時に、うん、うわ気持ち悪いって言って、うん、x って何とか考え出して、うん、でも実は別に x 気にならない人は x っていうのを見た時に、 x ってまあいわゆる抽象的な字なのに、
うん、
それになんかいっぱい数字を思い浮かべられると平気なのね、
うん、
でそれだから別に丸でもそんなのいいんやで、うん、X って何って言うか、いや別に X はただなんか数字を表してるから、うん、三角でもいいよって言って説明した時に昔、
うん、
三角って何みたいになって困ったなと思って、そ中学校の時に
山
の子が聞いてきて、
ね、X 足す2は3ってなった時に X に何が入るかっていうだけの話だから、
そうそうそう、
それは四角でも丸でも三角でも、
そうそう、なんか数字みたいな感じで、うん、で Y 例えば Y イコール 2X だった時に、うん、もうなんか気持ち悪くならずに、うん、X が何入ってもいいと、まあ、例えば3が入ったら6だよね、
うんうん、
でもこれが例えば1個ずつ入れてったらよく分かんないから、うん、なんか関係をこう絵に表そうとたまたまグラフになるだけの話でっていう感じで、そういう感覚で、その感覚っていうことが一番その知識において重要なことだとは思うか、
うん、
でだからこう他のビデオでそのマーケティングの話とかをしてるけども、うん、そのマーケティングも一個ずつ順番に理解できるものじゃなくて、全体像を何回も繰り返して見てって、ある部分を強調したり、ある部分を強調して、で最終的にまた全体像を見て、また細かいところを見てっていう、その繰り返しをしていく中で分かってくるもの、
うん、
でそれはもう まるでパズルのようなもんで、
うん、
そのパズルはその一個のピースを眺めてても何も分からなくて、
うん、
そのピースをじゃあパズル完成させようと思ったらどうするかって、そのピースでなんとなくその推測できる他のピース、その合うピースをとりあえず作れるとか作ってパズルは行くのか、うん、 で、じゃあたまたまいくつか作ったらなんか人間の顔っぽいものが見えるな、うん、みたいな。でも全体像ちょっと分かんない、うん、でここにあとはまるピースちょっともう分かんないや置いとこうって言って、うん、で次じゃあなんか特徴的な絵がありそうなところからまた作ってって、うん、じゃあまた塊ができてっていうそのピースが集まったパーツがいくつかできてきて、でなんとなく分かってきたなと思ったら、
うん、
ある時そのピースがある程度の量が集まるとパチンって全部はめられるやん、
うん、
でそんな風にして理解する、
うん、
だからそのそうじゃない理解の仕方だったらパズルのピースを端っこから順番に一個ずつ組み上げていく、うん、もうできるわけがないわけ、うん、途中背景とか全然作られへんから、うん、そうそうじゃなくて分かるとこからピースを組み上げていって、うん、でたまには遠くから見て全体を見て、うん、ああこっちかなとか言ってやってるうちにある時パチンって全部その部分集合が一気に組み上がっていくっていうのがその学ぶっていう過程だと思ってて、う
ん、
そうそう、でこれは多分、まあ、またこの話はごちゃごちゃするんでまた今度話したいんですが、うん、そのまあ脳の構造もそうなってるからしょうがないっていう、うん、そういうふうにしてそう、うん、でじゃあそのパズルだっていう比喩で考えたら、うん、その効率よくある程度もうちょっと効率よく学ぼうと思ったらまず全体像を知る、うん、だパズル の箱の絵がないパズルを出されて作ってって言われたら困るよね、
うん、
でも箱の絵があるとまだ作りやすい、
うん、
でもそれであったとしても箱の絵であったとしてもやっぱりその部分で分かるとこから組み上げていって全体を作っていく、
うん、そうだね、部分部分で作っててパチンとはまるって、
あ、そうそう、だそれでだからでしかもそれが出来上がっていく過程を考えるとその最初は全然出来上がらない、
うん、
でも徐々に出来上がってきたら一気に加速して完成に向かうっていう、うん、そういう、まあ、また今度の時に説明したいけど、うん、その成長曲線っていう、
うん、
よくなんかあるそのビジネス書とかで成長曲線とか出るか、うん、神田正則先生っていう人がいて、神田先生っていう人がいて、その人がよく紹介してるけど、うん、あれは人工生命の方の分野でも取り上げてるやつが、あのシグモイド曲線、うん、あれに多分なる、ね、
あ、
そのパズルの組み上げていく速度っていうのは、
は
い、
なるほどね、
そうそう、ね、そういうふうにそのパズルっていうのは知識になってるんで、うん、こうこれからいろいろ学習っていうことを問うっていうことなんですが、うん、問うていきなり答えが出ることはなくて、うん、でも部分部分を集めていって全体の大きな絵を作っていく、うん、それを問うっていうことだろうなと、
うん、なんかこうやっぱこうなんか最初こういうことを考えたかったら、その学んだら、もう俺の場合とかも前もそうだったんやけど、うん、すぐ成果が欲しい、
あ、それはね誰しも誰しも
まあ、だからパズルとかって考えた場合はね、そう一部やった時にもうすぐ最初の何発かのこうピースを組んでる間にすぐ成果が欲しいと思うから、うん、あ、分からへんってそこで投げてしまうんやけど、結局知識はパズルみたいな、こういうこと考えるから今やってることはまあちょっと一回置いとこうと、違うこと考える、さあそれがつながるかもしれないと思えば、
うん、
やってることもなんか成果がなくても、なんか楽しくなってくるかもしれないよね、
うん、
そういうことが分かってると、う
ん、でなんか前なんかの話で聞いたのが、信じるって何かってことで、うん、誰かがその見えないものを信じることが信じる力ですよ、
うん、
でまさにこれなのかなって、うん、だから要はパズルは、あ、知識はパズルのようだっていうことを、うん、まあ、いわゆる信念みたいなもんで、うん、そう信じてれば諦めないでやるや
んか、うん、
したら本当の知識がやっぱ手に入るっていう、うん、ちょっとこれはもうそういうもんだと思って頑張ってやっていくと、
うん、
でこれがその本当の意味で自分にこうコミットメントっていうか、うん、しっかり理解できてると、
うん、
そうそう最初に失敗しても投げ出さない、
うん、
ゴルフを始めた時に全然うまくいかねえって言って投げ出さないっていうのが、うん、できるようになります。
なるほど、
そうそう、でまあで知識知恵みたいな話をちょっとしようかなと思ったんですが、うん、まあなんかだんだん話がずれてきたんで簡単に触れてまた次回というふうにしたいんですが、まあ今ずっと話しててもうなんとなく感じてもらってると思うんですが、もう知識っていうのは全体性全体像、
うん、
だからこう学習するっていうのはなんだって言ったら勝手に今問うことって言ってるけど、問うっていう言葉にものすごい意味を含まれてて、それら全体として、あ、学習、
うん、
問うってことだっていうふうに思ってる。だから問うっていう ラベルポンって1枚じゃなくて問うにものすごいいろんな関係があって、うん、それのもう芋づるみたいにつながったもの全部があって初めて問うが分かる、
うん、
なんかよく辞書で何々っていう単語検索者、うん、何々のことですって書いてあって何て言っていくやん、
うん、
分かんなくなるやん、
うん、
でもそうじゃなくてそこでいろんなところであれのことだこのことだって指してるものによってやっと分かるってい
う。あ、
だから知識は一個のものじゃなくて全体、
うん、
他と関連したなんか塊みたいなものは知識ですよっていう、う
ん、そうだね。なんか分からないことをやるときもたくさんの人から聞いたりして一個がもの
分
か
ったりするし、でなんか俺らが何か捉えるときはもういろんなものの関係性でしかものを捉えられないから、だから全体性だって思っとけば、うん、いろんな例を聞いたりとかすることが意味があることがよく分かるはずで、でその全体性は何かあったら、まあ構造、いろんなものとの関係っていったら構造であり、まあいわゆる感性、例えば知識っていうものは絶対誰かのもの、誰かが高めたものだから、例えばマーケティングの知識だったらそのマーケティングを学んだ人自体の感性も混ざってるはずなんですよ、説明の中に。でその感性と構造と、あとはその感性に含まれるかもしれないけどその人のモチベーションも含んでそれを理解する、でなんかそのドラッガーって人の本が好きで読んでるんだけども、その時にそのやっぱモチベーションも含んで理解するようにしたいなと思って。
モチベーションも、
そうそう、ただ経営のなんかいろんな定義が書いてあるんじゃなくて、なんかこう熱いものを感じるく読んでたら、その人類全体を進化させて幸福にしていきたいんだみたいになるはずだっていう信念を感じるね、それを明らかにしてみんなに伝えたいみたいな、なんかモチベーションを感じる、でそれを伴ってその経営っていう構造と、まあ、マネジメントの構造がこう相まって知識全体性みたいな、
なるほど、
そう、ね、だからそこが結構重要で、意外にこの見落とすのがモチベーションとか感性なんだ。感性はまだ、と言われるものはまだいけるとしても、モチベーションは結構
見落とす。
そうそう、だからジョン・ホランドっていうさっきの遺伝的アルゴリズムだったら、あれはなんか面白くて作ったんじゃないかなっていうのは本読んでて思ったけども、でもそうじゃない人の本とか読んでる時に、その人は何か問題を解決したいなってすごい思って作ったんだっていう、そのなんか、モチベーションとか、だ論文でもそのモチベーションが上がる論文がたまにあるね。やっぱ面白い論文って今思えばその人のモチベーションが淡々、論文だからすごい淡々と事実とか関係性について事実と論理を書いてるんだけど、なぜか面白い、でなんか発想が湧くし、なんかやりたい、自分もこういう研究したいって思うっていうのが多分モチベーションがそのあるからっていう、
そうだね、モチベーションの高い論文は楽しいもんね。
そうそう、でそれを感じ取るっていうのが結構重要視して本を読んでいくといいかなと思います。でまあなのでこの辺をちょっともうまとめていくとですね、まあ読書講演の際の問いの仕方なんですけど、まあ例えば本を読んでるときはこの人はなんでこの本を書いたのかな、どういうつもりで書いたのかなというふうに考えて読むとしたら、なんか適当に書いた場合は適当に書いたなって感じるし、でもそれはもうもしかしたら自分を通してだから本当は違うかもしれないけど、まあ現状の自分を通してなんでこの本書いたのかなって考えて読むと、そうすると本の知識以上にその人の視点が手に入る、そうすると物の見え方が変わって今まで見えなかったアイデアが思いついたりとかやっぱすると、でまあどんな感覚であとは世界を見てるのか、この人はどんな感覚で世界見れるのかなって、それが欲しくて、量子力学の本を読んでるってもう全然わからない、こいつ、この人たちのもう世界の見方だって、その人たちは宇宙を平行に見てるらしい、こうめっちゃ重なってる現象として捉えたり、ちょっと何だその感覚って未だわからないっていう、
その感覚を知りたいからそれを読んでる、
そうそうそうなかなか難しいなと。で、まあ、あとはすごい好きな人がいたら、こんな人間になるにはどんな生き方をしてきたのかとか、いうのをこう、過去を勝手に想像する。こういう世界で生きたのかなとか、どういうきっかけがあったのかなとか、いろいろ考えるのかな、
ね。すごいね、この人になるのは無理やって思うよりも、この人になるには この人がどんな生き方してたんやろって思うのは自由やからね。
自由自由自由。
慣れへんでもいいし。
そうでも知っとったらなんか役に立つやん。
うん、
そしたら意外に知ったら、お、自分と一緒やと思ったら慣れるかもって思えるし、
う
ん、
そうだね。その人の生き方を知っていけば、なんか、その人が近場に来た気もするしね。
うん、そうそう。で、意外に、例えば僕らの先生だったら、
うん、
あの、ね、なかなかいい研究をしたせいで、上の人に睨まれて、うん、なんか、研究室で締め出し食らって、なんか、あの、河川敷で午前中はぼーっとしてたとか、本読んだりして、ゴロゴロしてたとか言って、で、一応、顔だけ出して、
うん、
夕方になったら家帰ってたとかいう時期が何年かあったとか言って、うん、そんな想像もつかないけど、
うん、
でもそういう不遇があって今なんだとか思うと、うん、なんかちょっとぐらい自分の困ったことなんてどうでもいいかななんて思ったりもするし、うん、でまあこのあとはこの人が望むものは何なのかって本を書いたりとかしてる人だったら何か望むものがあって書いてて、
うん、
まあそれがただ有名になりたいっていうだけなのか、うん、もしくは大きな目標があってそれについて書いてるとしたら、その目標っていうのは例えばすごい大きな目標だった場合は、それをもし感じ取ったらすごいエネルギーが湧くと思うんで、なんかテレビ見てて感動したりする時はね、その時にああちょっと俺も頑張ろうみたいな、
なるね。
まあたまたまその時筋トレしたらめっちゃ頑張ったりするみたいな感じで、エネルギー、なぜかエネルギーが湧くから、その人が望むものっていうのをなんか知るっていう風にしてやれると全然違うかなってね、そういうふうにもし思って考えて理解して講演が終わった後その人にそんな話をしたら、おお、こいつは俺のことよく分かってるなって思ってくれると思うし、
読書講演についてもこうやって問いをしながら考えるよね。
そう、
ぼーっと読んでぼーっと聞いててるからね。
いやいやいやいや、もうそれ
そういうふうにするのと、たったこれだけのことをするだけでも変わるってことやね。
うん、だからたくさん本を読む必要は実はなくて、たくさん読むのはもうチェックするために読んで、で、なんかその中で本当に好きな人とかのものを何回も読むようにするのがいいのかなと思います。でですね、まあちょっと長々と1時間ぐらい来ましたが、今日からできることをちょっとだけ最後にお話ししようかなと思います。まあ、話聞いて一緒にこういろいろ考えていく、こうなんかこう感覚を今モヤモヤって思ってると思うんですけど、まあそれをですね続けていくために、もう今日から明日じゃなくて今日からしてほしいなと思うのが、まああなたが話す相手、読む本、見るテレビで、聞くセミナーの音声で、さっき言ったこれですよね、これをやると、ひたすら、この人はなぜ本を書いたのかな、どんな感覚なのかなとか、どんな人間、ね、こんな人間ならどんな生き方なのかな、うん、この人が望む意識はどこにあるのかな、で、それと、その得ようとしている知識の言葉があれば、その言葉に対して、何々とは何なのか、で、そこにパッと出てくる答えではない。
うん、
じゃあ、何に必要かな、とりあえず手っ取り早く考えるために、何に必要なのかなって考えて、で、それを得たら何ができるのかな。
うん、
でその時に出てきた答えも、そんな早く出てきたものはちょっと違うんだよな、いいかって言って、じゃあって言ってまた考えて、ぐるぐる回しながら、まあちょっとずつ理解していくと。
なるほど。
で、知識はさっき言ったように、パズルになってるから、それでピースがちょっとずつ埋まっていけばいいわけで、で、さっき言ったみたいに、その、どっかの偉いお坊さんは、わらじを見て、草履を見て、初めて真理に気づいたりするぐらいだから、ある日突然違うところで何か気づくと、でそういう感覚になって、どんどんなっていくためには毎日問う、
毎日問う、
そうそう、もう電車乗って暇だったら外のぼーっと見ながら、あれはなんだって最初はそれぐらいわざと、わざとらしくやる、とか、あと仕事で言われたこととかについていちいち考えるとか、デザイナーさんとか結構考えてるね、デザインとは何かって言って、それなりの自分たちの結論をやっぱ持ってて、だからプロフェッショナルとか職人って言われる人たちはそういうのやっぱり持って
る、それだけ考えるよね、どこに行っても天井見てるもんねデザイナーの友達は、
へえ、
どこの店行っても一回天井見てる、天井って店で見ることない、
ないない、
俺らはそこまで、なんかでもそいつは入っていった時にまず天井見てるよね、天井見て、そうそう、でま
あずっと見回してみたいな、すごい打ち込んだ人はやっぱり問いを立ててる、でもう今日からもうずっと解いてほしいなと、 で、まあ一番で最終的に人間が欲する問いは、多分、私って誰っていうのに最終的になるのかなって。いや、思春期の時にそれになるやん。で、大人になる時に、えいって忘れるんですよ。でも、もう一回そこに立ち返っていくのかななんて思いながら。
そうやね、うん、ぜひ僕からしたら僕は亀田のことがだいぶおもろい人間やと思ってこれも参加してるわけやけど亀田って何やねんみたいな感じを考えるとこれから先の話は面白いと思う。いやいや、なんでか言ったらいろいろ今まで話したように出てきすぎ、いろいろなことが、うん、なんとかを読んだんだけど、なんとか読んだんだけどってやっぱそれだけねこいつはたくさん考えてるとこあるやんか。そういうのをやっぱりね、なんで考えてんの、なんでそんだけ本が読めるんやろとか、なんかそういう人がの話をこうやって聞いてくれてるっていうことはね、多分興味を持ってるわけやんか、
うん、
それやったら本当にこれをやった後に今友達とかのことを考えるのもあれやけど、こいつのことをなんか考えてなんであそこまでいろいろ考えるんやろとかいうのをやったらちょっと面白いと思いますね。だからさっきの音声セミナーのってなったけど、
うん、ああそうそう、うん、まさにこれでやってもらったら、
うん、
そうで、あとはそうで、あとこういうのをまあなんか聞いてみようって思ったってことは、これいいなって思ったから聞いたと思ってて、うん、でその実はその侵略のその本の続きがあって、うん、いいなって思うた時はそれは自分が持ってるいい面らしい、気づいてないけど、
うんうん、
だからいいなって思った時点で実はその思った人、これを聞いてる人は多分その僕に対して何かいいなと思ったところは自分がもう あともうちょっと磨けばもう芽が出るものを持ってるっていうことらしい。その心理学上、人間っていうのは自分を通してしか世界が見えないから、悪いものもいいものも自分を通してしか分かんないらしい。だからいいなって思ったってことは自分そのいいなの要素を持ってるはず。なのでもうぜひですね、今日から通ってってもらって、でひたすらこれをしかもそういう問うやつが現れると周りにそういう人が増えてい
く、ね、
移って、
うん、
でそれがわーって広がったらちょっと面白いんじゃないかなっていうのが
ある
んで、
う
ん、
そうあるね、
まあぜひですね、今日から問うてください。でその 問う能力を使ってですね、いろんなこう他にもビジネスの話とかもまあ僕が分かる範囲で僕なりの解釈で説明をしていくんで、ぜひですね聞いてください。それじゃあありがとうございました。
ありがとうございました。